団の
飛び出せ
急げ
弁護団風。
昔期待を込めて買った数々のゲームソフト、その思い出はずっと大切な宝物になっているだろう。しかし時としてその期待は裏切られ、悪しき思い出として残るもの、その名はクソゲー。そんなクソゲーは本当に悪なのか、いろいろな角度から調査分析し弁護させていただきます。そう、俺たち
クソゲー弁護団。
この番組は玩具自動販売機プランナー&ゲームセンター運営株式会社ロボットと、障害も病気もテクノロジーで超えていくサンダーバード株式会社と、緑市の B 級グルメの決定版岩塾のチャーシューや鉄馬&鉄姫食堂と、
FS ファッションユーソ
ー車のカスタムを楽しむならマックススピードカスタムズと、出版ソフトウェブをシームレスにビジネス展開株式会社チアソルと、群馬地方の不動産はお任せください、ランドマーク不動産と、高崎三里町で子供たちをつなげて30年、ブックス長島と、懐かしのレトロ自販機稼働中伊勢崎自販機食堂、そしてレトロゲーム常時100タイトル稼働中、あの日のゲームがここにあるビデオゲームミュージアムロボット深谷店の協力でお送りいたします。なんか協力会社さん増えてましたね、うんうん、いきなり、ね、なんか、ね、ブックス長島さんでございますか。ブックス長島さん、こちらですね、はいはい、高崎三里町にある、まあ、本屋さんなんですけども、はいはい、トレーディングカードゲームで、まあ、結構地元で有名らしいんですよ、うんうん、まあ、あの僕がさ昔、うん、あの遊戯王とかさ、
ガンダムとかね、
やってましたね、やっぱりブックス長島さんの名前聞いたことあるの
よね。あ、なんかあったか
も
しれない。
今なんかやっぱりでもマジックとかまだずっと続いてますもんね。まあ、
全然続いてるし、遊戯王だってまだあるし、
うん、もっといっちゃうと、うん、他のなんかトレーディングカードゲームってすごい増えたよ ね、
そうね。
でもガンダムウォーってまだやってんのか、
うん、どうなんだろう。
それね、なんか、うん、そう、うん、トレーディングカードゲームの中で一番好きなのはガンダムウォーだったんだ。
そう、
まあ、ガンダム好きってのもあるけど、まあ
そうだよ、
でもさ、あのなんていう、うん、体力の代わりに山札を落としていくっていうのが、
う
ん、
そうそうそうそう、
結構あれスリリングだ
ったよね。そう、面白かったよね。
なんかあのデッキに入れたはずのカードが入ってね、
そうそうそう、
なんかレアモン1枚とかしか入ってないやつが落ちてるとか言うと結構ショックなんだよ、
ね、なんか俺のガンダムレオパルトデストロイ懐かしいな、なかなか引かねえなとかした、ね、
もう落ちてんだよな、
懐かしいな、ガンダムレオパルトデスト
ロイ、ね、まあ僕らはね、一応あのガンダム X デッキを、
そうですね、
ね、
う
ん、まあまあ、でその、はいはいはい、ブックス長島さんは何ですか、うん、最近あの行ったりしてる。
あ、そうなんですよ、あの、うん、毎週金曜日にあの、はいはい、まあ、フライデーナイトっていうことでボードゲーム会をやってて、
は
い
は
い、まあ、ここにちょっとねちょくちょく顔を出させていただいてまして、
あ、はい、
まあ、なかなかあの、うんうん、面白いお店でございます、
はい、
やっぱりねカードゲーム、うん、お店の半分がね、うん、カードゲームのスペースになってて、あとあのあれですね、ちっちゃい筐体が置いてあって、
はいはい、スト2レインボー、
なんでなんでさ
よりによって
よりによってスト2レインボーですか、
なんでなんだろう ね、 ね、 ね、
まあでもね、そう、あの、はい、ブックス長島さん、はい、非常に面白いお店だし、
はいはい、
店長さんすごい気さくなんで、はいはい、まあ、トレカとかやってる人は一度顔出してみたらいいかと思います、
うん、そうですね、
はい、
あとあれですよね、なんかあの、
う
ん、
そう、
俺さ、うん、前回撮った時にあれ、うん、おかしいな、俺忘れてんじゃねえのって思ったんだけど、ね、やっぱり自販機食堂さん忘れてたよね、
はい、あのすいません、自販機食堂工藤さんの名前を入れるの忘れて、
うん、やっぱ忘れてたんだ。
これがね、あの、
ね、
ちょっと今ね、そう、自販機食堂さんで箱飯っていうなんか、
はいはいはい、
焼き飯を売ってて、それを食べに行った時に、はい、まあ、あの、うん、オーナーさんに会って、
はい、
一応頭を下げさせていただきました。
はい、
伊勢崎自販機食堂、
はい、
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。はい、で、11月号なんですけども、
はい、
まず11月、うん、ということなんで、はいはい、いつものあの歌を歌わなくちゃですね。はい、行きますよ。
はい、
せーの、
はい。
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday
2号、
3号、
1号。
Happy birthday to you.
はい。お誕生日おめでとうございます。
はい、11月はですね、はい、奥田軍団全員、
はい、
ね、誕生日です。11月、はい、
19日、
19日、
はい、
おめでとうございます。
おめでとうございます。
あと11月19日はね、
はいはい、 萌えキュンレイチェル、まあ、熊谷ヤバイラジオの方で、はいはい、番組をやっております。萌えキュンレイチェルをやってる有藤レイちゃんがやっぱり11月19日、
はいはい、おめでとうございます。
で、あとあれですね、無許可でごめんなさいの宮川さんが11月30日だったかな、
はい、はいはいはい、はい、
皆さん
おめでとうございます。
おめでとうございます。そうなんですよ。誕生日なんですよね。
そうですよね。45ですよ。
45になっちゃうんすね。ね、うん、45になって何やってるんすか、僕たちは。
何やってんだろうね。
というかさ、まあ、よく人にも話すんだけど、中学とか小学校時代、うんうん、なんかファミコンとかやりながら、うんうん、俺ってこう大人になったら、うん、もうどんなゲームをやるようになるんかなとか想像したことあったじゃない。
ありますね。
なんか未来のゲームってすごいんだろうなって。うん
う
ん、
そうね。う
ん、ですごくなってんだけど、うん、結局ファミコンやってるよね。
そうね、ね、
そうですね、
ま
あ、最近ちょっとね、でもスーパーファミコン中心になってきました、
ね、うん、そうですね、ちょっと時代が先に行きましたよ、ま
あ
ま
あ、先に行ったってそんなに変わんねえじゃんとか言って
まあまあまあ
まあ、はい、ね、結局45になってもクソゲーを楽しむ努力を、ね、はいはい、あ、そう、はい、そういえばさ、はい、まあ今まだ収録10月なんだけど、この間ね、熊谷ドームで、はいはい、メイクアップフェスっていうのを
やりましたね、
はいはい、で、そこでソムリエ大集合っていうの
がありました。
野菜ソムリエの人、はい、あとワインのソムリエの人、
はいはい、
オリーブオイルソムリエの人、
はいはいはい、
こう並んでこう、うん、トークショーを展開してたんだけど、
ありましたね、まあ、
クソゲーソムリエの俺には声がかからなかったな。
まあ一応ほら熊谷の人間じゃないっていうことで声がかからなかったってい
うことじゃないんだよ、
ね、熊谷在住だったとして絶対声かからなかった
いや、いや、わかんねえよ、もしかしたら宇野さんクソゲーソムリエの奥田さんですって呼んでくれた
か、
呼ば
ない、
呼ばなかった、
呼ばなかったね。
まあね、うん、まあ、すごいフェス。あ、そう、うん、それで、はい、そう、あ、忘れてた。熊、はいはい、ラジの公開収録もあったんですけど、ね、熊ラジのパーソナリティの長谷川義輝さんも、はい、11月、うん、誕生日でございます。
はい、
おめでとうございます。
おめでとうございます。
みんな11月だ。
そうですね。ね、
うん、ところでさ、おい、俺さっき気づいたんだけど、はいはい、なかなか結構今日、喋、うん、ることいっぱいあるのかどうか、うん、
いっぱいありますよ。
ゲームの話題にそろそろ入んないんですか。
そうですよね。
もう、7分24秒ぐらいになってますよ。結構ゲームのことを話す時間なくなっちゃうんじゃない
か、うん、時間が、まあ、
そうなんですけど、うんうん、そうですね、今日のネタの話をそろそろ
早くしますか
ね。何何その歯切れの悪さは
シャキッとせ
い、なんで今日気が重いの、
ね、
ですね、まあ、はいはい、クソゲー弁護団が配信されて、ね、まあ、はいはい、ツイッターでね、いろいろ情報をまいた時に、ね、
はいはい、
まあクソゲーの話をしてた時に、うん、はいはい、なんかクソゲーといえばっていうことを、
はい、
ですね、フォロワーの誠さんが、
はい、
ごそっと、
はい、
あるゲームのタイトルをつぶやいたんですよ。
あ、
それはリクエストのようなものですかね、
だーと捉えてしまったんですけども、うん、
まあ、クソゲーの話をする上で、はい、というか、まあ、うん、僕もこうクソゲーをね、はいはい、楽しむ努力をしようっていう話をしている中でも、
はいはい、
なんていうんかな、
うんうん、
このゲームだけはなるべく避けたいなっていうタイトルはあるんるわけですよ。
はい、なんか、おどうした、いちごピヨってますよ、今日。
ピヨってるっていうのが。
ピヨってる。
ピヨってますね。ピヨってますね。
じゃあいいよ、はい、うん。お前らもピヨらせてやりましょう。
なるほど、
はい
はいはい。
今回の、
はい、
被告タイトルは、
被告タイトルは、
ラスタンサーガ2です。
おい、おい、なんか言えよ。
じゃあ、この、無音状態が続くと、放送事故になるんですよ。
ラスタンサーガ、
ラスタンサーガ2。
PC エンジン、メガドライブ、どっち、う
ん、まあ、とりあえず今回プレイしたのは PC エンジン版なんですけど、はい、メガドライブもさほど変わんないと思います。
まあ、ね、そうですよね。あ、うん、まあ、でもほら、あれでしょう。う
ん、はい、
うん、この番組って、
はいはい、
前の番組と違って、うんうん、楽しむ努力っていうか、
楽しむ努力
弁護するっていうところが問題だから、
弁護するっていうね。
なんだよ。
なんだよ。
弁護する努力をしろっていうことなんだろうけど。
まあ、そう、そうだけど。
はい、
はい、はい、
じゃあ、まあ、ちょっと、じゃあ、その、ラスタンサーガ2の話をしていきますか。
はい、
はい、まあ、ラスタンサーガ2っていうからにはもちろん前作があったわけですよね。
まあ、
うん、
ありましたね、このラスタンサーガ。まあ、いろいろ、はいはい、MSX とかになんか一応移植はされてるらしいんですけども、
はい、
まあ、正直な話、僕はアーケード版しかプレイしたことないんですけど、ラスタンサーガは、
ね、
うん、あとあれだ、プレイステーションポータブル、
噛んだ、
今噛んだね、
今噛んだよ、
いいじゃねえか、ちょっとぐらい噛んだって、
はい、
この
まあ、タイトーメモリーズだっけ、
はいはいはいはい、
なんかタイトーのゲームがいっぱい入ってるやつ、
はいはいはい、
になん一応ラスタンサーが入ってたなっていうのはあって、
はいはい、
まあ、あのアクションゲームですよね、うん、
ねえ、
まあ、アーノルド・シュワルツネガーが主演のファンタジー映画を彷彿とさせるような、まあ、剣を振り回すアクションゲームなんですけども、
ま
あ、実際あれですよね、ラスタンサーガーは結構面白かったイメージがあるんですけど、
すごいね、なんかね面白かった、だからファンタジーの世界なんだけども、
デフォルメされたキャラじゃなくてすごいリアリティのあるキャラクターだったのね、だからそういうところが本当にあのコナン、
あの某映画
某映画のなんか主人公を彷彿させるような感じで、で敵をなんかバッタバッタと倒していくって感じですごい爽快感もあったゲームなんですよ。で、うん、ラスタンサーガ2は、
まだ
ちょっとね、ラスタンサーガ2の話に行くにはちょっと早いかなっていうか、行きたくないっていうか、で、そう、結局、アーケード版の移植したゲームがクソゲーになる。はい、っていうのは大体、劣化移植した
とか、
アーケードゲームが面白くて人気があったから移植されるじゃない、
まあそうだよね、
だから大体移植版がクソゲーだっていうと、アーケード版からの移植はすごい劣化してて、で、あのクソゲー呼ばわりされることが多いでしょ、まあね、
大丈夫か
大丈夫か、なんだけど、このラスタンサーガ2は、
はい、
俺アーケード版やったことないんですよ、やったことないんですけども、どうも、アーケード版がそもそもクソゲーだったって話なんです。
なるほどね、
でも、はい、何、アーケード版がクソゲーだったけど、PC エンジンとメガドライブにわざわざ移植してるって、
ね、
まあそういうことになりますね、で、まあ俺アーケード版をやったことないからアーケード版と比較できないんだけども、
はいはい、
どうやらすでに劣化移植になってるらしいんですよ、ということは何、
クソゲーの劣化移植です、
劣化移植、
劣化移植でさらにクソゲー、
クソゲーの劣化移植、
劣化移植、
劣化移植すいません、いつもいじめて申し訳ございません。
俺が噛むとすっげえもう二人して冷たく当たるのに
まあね、
はいはい、
まあ、そういうね、クソゲーの劣化移植なので、
はい、
さらにクソゲードが増しているという話になってくるのかなっていうことなんですかね、
クソゲー弁護団、
あれついに声取れたんですか、これ
ちゃんとコールされてましたね。
そうなんですよ、やっとですね、欲しい楽譜があるって彼女が言ってきて、
はいはい、
で、分かった、じゃあ楽譜を買うからクソゲー弁護団って言えっつったら、いやいやながら言ってくれました。
なるほどね、
まあ頑張りました
、
ね、
いや楽譜が結構高いんだよなこれかな、
わかるわかる、
ね、今回の脱線コーナーはどんな感じの話を、はい、
そうなんですね、
今回の脱線コーナー久々のゲストを呼びしたというか、ちょっとねひょんなことでお会いすることがありまして、お話を伺うことができたので、まあ、iPhone のボイスメモなのでちょっと音質悪いんですけども、そちらの方のお話をちょっとお送りしたいと思います。
はい、誰だろう、
はい、本日ですね、本日はお呼びしたというかお会いしたのでちょっとお願いをしてインタビューをさせていただきたいと思った方がいらっしゃいます。いいんですか、これ肩書き言っても大丈夫ですよね、
はいはい、
厚生労働大臣政務官、衆議院議員の上野博さんでございます。
よろしくお願いします。
いいんですか本当に。
大丈夫です、よろしくお願いします。
で、ね、上野さん一応衆議院議員ということで、
はい、
群馬出身なんですけども、
はい、
これゲームの番組
なん、ゲームの番組ですね、はい、
上野さんとかなんかゲームをやったイメージとかがあまりないんですけども、
いやいやゲームやってましたね、
やってました、
はい、
小学校時代
やってましたね、小学校時代っていうことで言うと、
はい、
多分ファミコンよりちょっと前ぐらいなんです、今47歳なんですけども、
あ、はい、
だ小学校ぐらいだと、僕らゲームウォッチ世代、
あ、ゲームウォッチの世代、
はい、知らないんじゃないですか、見たことないですそんなことないですか、ゲームウォッチとかですね、もっとだからもっと遡るとあれですね、低学年の頃なんかゲーム電卓とかそんな、
あ、そうだ、ゲーム電卓ありましたよね、
知ってますか、
知ってますよ、
はい、
やっぱりこう親父が持ってたのを、
はい、
あれですよ、足し算インベーダー、
あ、そう、
あれ
カチャカチャカチャってやってこう、
ね、
数字動かして打つやつですけど、
はい、やっぱりそうなんですね、ゲームウォッチってちなみに上野さんが記憶で覚えてる限りでどんな ゲームがあったかって覚えてます。
これ一番最初に買ってもらったのは、
はい、
ボール。
ボール、あ、あのこうボールを。
あとファイヤーですね。
あ、ファイヤー、はいはいはい。任天堂の初期の本当にゲーム機ですよね。
はいはい、あと持ってたのが、はい、ドンキーコング、ね。
あ、ドンキーコングってあの曲がって開ける。
二面のやつ、
ね。二面のやつ。あ、憧れましたねあれ。
これはですね、これは、うん、あの憧れのゲームを買ってもらった、うん、クリスマスかな誕生日か何かの時に買ってもらった。
そうなんですね。
カバってやつですね。
もうあの今ちょっとリスナーの中でもしかしたらこうゲームをやってる子供たちが、はい、まあ、俺たちゲームをやっても衆議院議員になれるんだって思い込んでるかもしれない。
あの全くあのなんて言うんでしょう、大丈夫です。
そうなんですか。
そうですね。それ、
はい、ファミコンとかもやったりはした。
ファミコンやりましたね。
やりました。
ファミコン最初なんだったかな。最初はでも、ね、あれかな、最初、一番最初にあの、あの頃って、はい、ファミコン買うときになんかこう抱き合わせで何本かカセット買わなきゃいけなくって、
そういう時代もありましたね、
はい、一番最初の頃買えなくって、その時に抱き合わせできてたのなんだったかな。野球ゲームがついてて、ベースボールか、
ベースボール
が抱き合わせでついてたのと、頭脳戦艦
ガル、頭脳戦艦ガル、
頭脳戦艦ガル、これキュンキュンってくる人もいると思うんですけど、
いますね。
これがあの難しい、もう理不尽なゲーム
で、理不尽なゲームでした、
はい、
でちなみにあのこの番組がですね、はい、まあ、奥田軍団のクソゲー弁護団という番組で、
あ、なるほど、
要するにその昔のクソゲーっていうのを弁護しようという、
は
い、
あ、弁護するんですかね。
弁護してる
んです。あのガルとか、
そうガルとかも弁護したことがあるという。
なるほどなるほどね。
あの、
あれは何であってもですね、はい、なんかクリアできないんですよ。
できないです。あれは、はい、あの最低でも3週半しないとクリアしできないです。
あ、
そういうね、理不尽なゲームでした。
あれは理不尽でしたね。
他になんかじゃあ、せっかくなので、
ちゃんとやったゲーム、ちゃんとやったっていうか、はい、もちろんなんかガルなんかクリアしようと思ってむちゃむちゃやったんですけど、できなくて、まあ、あのドラゴンクエストとかやりました。
普通にやりましたか。
ドラゴンクエストが、まあ、1、2、3までやりましたよね、はいはい、ファミコンだから3とかやったもん。
あ、一応な4までファミコンで
出てた。4までファミコンで、僕で4は、4はやってないんです。
やってないんですか。
4はやってなくて、はい、でその後はずっと全部やりましたね。
あ、はい、そうなんですか。結構ゲームしてるんですね。
ドラクエはですね、ファミコンでもちろんやったんですけど、やっぱり懐かしくって、
はい、
その後あの携帯でできるようになって、またドラクエはやりましたね、全部。
あ、そうなんですか。
はい、
なんかあれ確か上野さんは、はい、上野さんという言い方をしてしまって申し訳ないですけども、はい、あれ東大今、
東大に来ましたね。
だすごい、だから勉強ばっかりしてたイメージが
ありますね。だから違うな。そうでもないです。
そうなんです
か。そうでもなかったから、やっぱり今、いや、振り返ってみると、ドラクエの3が僕がだから高2とか高3の頃だったんじゃないかと思うんですよね。
そんなレベルですね。
高3ぐらいだと思うんですよね。はい、でもやってたってことは、はい、まあだから勉強もしながらゲームをやってたってことです
ね。両立していた感じ
ですね。あ、そうですね。両立ですね。いい表現ですね。
子供たちにもやっぱりこう、はい、ゲームをやってもいいけども勉強もしなさいよと。
そうですね。
一応あのこれお子さんも聞いてるかもしれない。
まあ、やりたいことをやるっていうことじゃないですかね。
なるほど。
それはその勉強、あ、だから僕思うんですけど、
はい、
勉強やりたい人は勉強やったらいいし、
はい、
勉強やりたくない人は勉強僕やらなくていいと思うんですよ。別に何だっていい、スポーツがやりたければスポーツやったらいいし、
はいはい、
これあれ子供、お子さんも聞いてますから、ね、親も聞いてますから、ね、分かんないんですけど、
はい、
その好きなことやらせたらいいと思うんですよね。そのみんながみんな無理して勉強やる必要なんかないと思うんですよ、ね。
はい、
だからあのこうみんな大学行け行けとか、こういうこうなんか風潮とか親もいると思うんですけど、
はい、
行かなくていいと思うんですよね。
あ、
スポーツが得意な人はじゃあスポーツでこうあの頑張るとか、
そうですね、
あとまあこう芸術が得意な人は別にもう、はい、学校なんか行かなくたって別にその絵を描いたらいいと思うし、
はいはい、
でそういうことをこう認めるやったり世の中になっていけばいいだけのことで、
素晴らしい、その通りです
ね。勉強がしたくてだと勉強にこう、はい、なんていうんですかね、こう適性がある人は勉強したらいいっていうだけの話なんですよ。
はい、あ、なるほど、うん、そういうことなんですね。
そういうことなんだ。ゲームが得意な子はゲームをやったらいいと思うんですよね。
今でもあれです
か、はい、
ゲームも e スポーツなんていう言葉が、
あ、そうです。これは僕ら今国会で e スポーツ議員連盟っていうのがありまして、
そうなんですか、
あるんですよ。これ e スポーツをオリンピックの競技にしようって話を僕らしてまして、
はい、
あのどのタイミングでどこまでできるかわからないんですけれども、国会でもみんなもう真面目に e スポーツ議連っていうのがあって、
そうなん なんですか。
国会議員がその e スポーツを、はい、あのオリンピックの競技に種目にしようということで頑張ってます、はい、
これちょっと差し支えなければでいいんですけど、はい、そのやっぱり e スポーツを進めようという議員の皆さんってやっぱゲームとかしたりしてるんですかね。
してたんだと思いますよ、まあ、思い入れがあるからみんな多分やってるんじゃないですかね。
なるほどね、はい、イメージ的にはすごいこう議員の方ってお堅くて、うん、そういう遊びに手を出したことがないイメージがあったんですよ、
うん、多分みんなでもいろんなこうなんて言うでしょう、ことを経験して議員になってきてるので、
はい、
いろんな人がいると思いますし、はい、まあ、おおむねでもみんなゲームなんてやってるんじゃないですかね。
あ、なるほど、はい、これはすごいありがたい言葉をお伺いいたしました。
これはちなみにあれですかね、はい、家庭用ゲーム
ですけども、いや別にあれですよ、上野さんのこうゲーム思い出があったらなんか話してくださいよ、せっかくなので。
でも、はい、みんなゲームセンターとかにも随分だって行ってましたよね。まあでもそれは結局家庭用ゲームになんか、まあ、なってきたりするわけですけど。
上野さんも ゲームセンターに行っていたんですか。
僕がだから小学校1年とか、はい、幼稚園かな、はい、の頃インベーダーブーム。
ああそうですよね、多分それぐらい
ですよね、はい、そうです、そうです。でそのあれその前ぐらいですかね、なんかブロック崩しとか、
はいはいはい、ありました。
そのゲームセンターとか、あとは子供の頃はあれだから駄菓子屋っていうんですか、はいはい、駄菓子屋なんか漫画も売ってたりなんか食べ物も売ったりしてるような、なんか駄菓子屋的なところにそのゲーム機が何台かあって、そこにそこにあったのはブロック崩しですけど、多分あれ正規のブロック崩しじゃなくて、なんかこう、
はい、
なんていうんですかね、こうパクリのブロック崩しみたいなやつが
ありましたね、昔は、はい、
そういう感じだったので、だから、はい、記憶がある幼稚園とかそれぐらいの頃から、まあ、やっぱり身近にゲームがあったっていうことですね。まあまあ皆さん今の世代の人はそうだと思うんですけど、
はいはい、これはちょっと非常に貴重な意見をお伺いできました、は
い、やりたいことをやる、ゲームやりたければもっとことんやる、
ありがとうございます、
いうことだと思うんです。
ちょっとねいろいろ本当にお伺いしたいんですけど、時間があれなので、はい、申し訳ございません。
わかりました、じゃあまたいつか第2回を
ありがとうございます。
まだ途中までしか話してないですからね、
まあ、またちょっと機会がありましたよろしくお願いいたします、
は
い、
またこうなんと時代的に言うと、はい、ドラクエ3のところまでしか語ってないので、
まだあるってことですね今日はすみません、厚生労働大臣政務官、はい、衆議院議員上野博さんに、お話をお伺いいたしました、
はい、ありがとうございました。
どうもありがとうございました、
はい、はい、ということですね。
これいいんですか、これ流しちゃって。
これやばいでしょ、これ。これ本当にこれ流していいって言ったの、ね、大丈夫です。はい、本人も言ってたし、隣にいた秘書の方も、なんか全然内容には問題ないので出しちゃって、大丈夫という話を。内容に問題、でもさ、一国の、一応あれですよ、衆議院議員から、頭脳戦艦ガルって言葉がありましたよ。頭脳戦艦ガルって言って、しかもさ、その前になんか胸に刺さると思い
ながら、
分かってらっしゃいます
ね。
なんかすっごいね、そう、分かってらっしゃる方で、結構だから、また機会がありましたらね、はい、もう一度、いろいろお話をお伺いしたいなと思っております、
はい、
上野さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。
クソゲー弁護団。
このクソゲー弁護団って声はさ、なんかちょっと音が悪いっつ、なんかね、微妙に雑音が入ってるんですよ、ね、しょうがねえんだよ、すごい騙して車の中で音出したような感じだから
騙してと、どうやって騙したんですか。
いや、CD 買ってやるからちょっとこれ言ってくれっていう話をして、で、CD 買ったの。
買ってないです
ダメじゃん、それじゃ
んそんなこと言ってんだよ今回のだからラスタンサーガ2の話なんですけど、
はいはいはいは
い、幸いのことに今回ね、ちょっと脱線コーナーでゲストさんの話が長引いて、
幸いってい
う話すことがなくなってきちゃったっていうか、時間がなくなりかけてきてんだけど、
そんなにこのラスタンサーガ2の話をしたくないということですか。
したくないです。
言い切ったよこの人。
ストレートに最初に言っちゃうけど、無罪か有罪かって言われたら間違いなく、はいはい、ギルティ
ギルティって有罪ってことですか、
まあ、なんていうかね、ちょっと、ね、弁護のしようがないっていうか、ただね、これ俺、はい、やってて思ったんだけども、ねね、キャラクターが無駄にでかいような気がするのね。
無駄にでかいっていうこと、
なんか無駄にでかいっていうことは、うん、だからなんかね、キャラクターがでかいから画面がすんごいちっちゃくなって、まあ、実際ね、これだからちっちゃくなってるっていうかさ、アクションする部分がだから前の方がよく見えなかったり、上の方がよく見えなかったりっていうのがあって、要するにこれこのゲーム性でキャラクターの大きさが前回やったファザナドゥぐらいだったらもうちょっと遊べたかもしれない、
あ、なるほど。
でそのグラフィックもすごいなんか荒が目立つんだけど、キャラがでかいから荒が目立つような気がすんのね。だからもうちょっとちっちゃくすれば面白かったかなっていうのは思うかな。
な
でも実際プレイしてみてつまんねえと思って、
ったわけ。
あ、ただね、はい、このなんていうのかな、アイテムがいくつかあるんですよ、うん、その武器が普通の盾と剣と、ね、あとなんか長めのロングソードで爪があるんだけども、うんうん、ロングソードを取った上で、うんうん、なんかね、そう、あの火の玉が出たり稲妻が出たりっていうアイテムもあるんだけど、この青い稲妻、
青い稲妻、青い稲妻、
青い稲妙妻だよ、青い稲妻が出るなんかアイテムを取るとなんか敵がねすごい倒しやすいの。だこれを取った時だけすごい面白いなって感じた、うん、でもそのアイテムっていうのは決まって出てくるもんじゃない、
う
ん、
これがねもうランダムなんですよ。
持っていってしまうとだからあのね同じアイテムしか出てこなかったりするので、ね、だからあんまり面白くない。
それはね、
あの武器が普通に盾と剣だから初期装備のまんまで、アイテムで初期装備が出てきたりすると、はいはいはいはい、なんかどうでもいいじゃん、まあ、
どうでもいいよ、
ね、なんかね その辺がねすっごいモヤモヤする。でもあの実際アクションゲームとして、うん、何なんだろうな、大味っていうか、なんか敵が倒しにくいっていうか、うん、なんかそのロングソードと青い稲妻を取った時だけ、うん、結構敵がサクサク倒せて、うん、それも気持ちよかったんですよ。
なるほどね。
だからあの、うん、惜しかったね、うん、このゲーム多分。でも有罪なんでしょう。
間違いなく有罪です。なんか間髪入れずに言ってきた ね。
でもあの一号的にはこのゲーム面白いって思った瞬間もあったわけでしょ、はいはい、
まああったし、うん、でもまああの本当に素直な話しちゃうと、
ね、
やっててるとそう、うんうん、難易度が難しいってのはあるよね。昔のゲームでよくあるさ、あの前作が売れたから、はいはい、じゃあ次回作作ろうって言った時に、はいはい、難易度上げすぎてちょっとあの、うん、モヤモヤがたまるって、そんなパターンだったかなって気がします。
なるほどね、うん、
どっちにしてもね、ちょっとね、うんはいはい、ラスタンサーガツ僕らの手には負えないゲーム、
手には負えない。
もしこうリスナーの方で、はいはい、このラスタンサーガツの件について、
うん、
控訴したいという方がいらっしゃいましたら、
そういうシステムがあるんだ、
こちらの連絡をお願いいたします。
はい、
控訴したいという人がいる可能性もある、
可能性もあるってことですよ。
なるほど、
世の中いろんな人がいるし、
まあそうですね、
だこんだけ移植されてる感ね、
まあ、
だ
からね、ま
あ、あのぜひこれ、うん、あの控訴したいという方がいらっしゃいましたら、はいはいはいはい、ぜひ番組の方にメールをお寄せください、
はい、
そしてあなたの意見をお聞かせください、
お願いします、
は
い、
そんなところで今回のラスタンサーガ2は、はい、有罪ということで締めたいと思います。
はい、
クソゲー弁護団。
はい、ということで今回もですね、はいはいはいはい、エンディングの時間になってしまいましたけども、
ねはい、
今回ですねちょっと脱線コーナーであのね大物、ね、ゲストが来たということで、ね
まあはい、
あまり時間が取りきれなかったんですが、
取れなかったっていうか、うん、それが幸いだったって話だよ ね、
いや別にそんなことないよ。俺もっとラスタンサーガ2の話したかったな。
じゃあ来月すればいいじゃない。
分かった、あのすいません、うん、俺が悪かった。
はい、
ハマっていかなくていいです、はい、ラスタンサーガ2はあの僕たちの手には負えないゲームだったということで、
はい、
あの
はい、
そう言ってもらえればと、はい、というか、まあ、こういう結論も実際だからクソゲー弁護団ではあるってこと
で、ね、まああるってことですよ ね、
そうね、まあ、面白く楽しく遊ぶ努力をしようっていうのも、うんうん、ね、ダメなところをちょっと擁護しようっていうのも、
はいはいはい、
このラスタンサーガ2はちょっと擁護しきれなかった、
うん、まあね、ま
あ、実際あれですよ、僕が遊んでて、うん、まあちょっとねさっきも話しましたけど、うん
ね、
面白いと思った瞬間もあったゲームです。
まあ要する に
だからこれ控訴するリスナーの人ももしかしたら出てくるかもしれない
かもしれないよ ね、
なるほどね、まあ、あの基本的に上告を棄却する可能性もある
それじゃダメじゃないですか。
でもあのね、あの控訴したいっていう前にあの新しいね他のゲームのリクエストも今受け付けてますよね。
まあまあ全然あの受け付けておりますけども、ただねリクエストするときにちょっと一個だけお願いしたいなっていうの
は、
多少空気を読んでほしいかな。弱気だ、
すげえ弱気な発言だ。
そうだよ、それ
なんかリスナーも牽制してるじゃないですか。
いや、あの別に、いや、いいんですよ、あの本当にこれは擁護しようのない弁護しようのないクソゲーがありますよって来てもいいんですけども、なんていうかな、俺のテンションがね、
まあ、
なんかちょっとあの、
ね、
上がりきらないっていうか、
まあまあ、分からない、
これはちょっとこう、あの、弁護しきれるゲームが、
まあね、
欲しいなっていう感じですかね。
まあ、これもちょっと本当にあの、あれだよね、
うん、
心の声で、
心の
声
で、ね、
まあ、実際そんな感じですよ、
はい、
まあ、でもどっちかっていうとさ、はい、クソゲー天国、クソゲー探偵団の時に比べて、まあ、あの、有罪判決をしようと思えば、有罪にして、これはクソゲーだって言い切っても、
まあね、
この番組としては成り立つから、
まあ、まあ、そうだけどね。
まあ、それはあの、うん、多少逃げられるっていうところは、
まあまあね、
クソゲー弁護団のいいところですよ、ね、
だけどさ、ね、なんかそう 使えねえけどね。まあでも頑張っていきたいと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。そんな感じで、はいはい、奥田軍団の飛び出せクソゲー弁護団、パーソナリティは私マイキー奥田1号と
マイキー奥田2号と
マイキー奥田3号の3人合わせて
奥田軍団がお送りいたしました。
それじゃあ次回もまた
よろしく。